未来へつなぐ覚悟、日々中学校2年、かなりゆるは、あとをよろしくお願いします。これは生涯をかけて戦争を憎み、平和の尊さを伝えようとした広島県の滋賀人が残した言葉だ。戦後80年、私たちにこの言葉の重さと、そこに込められた思いを背負う覚悟はあるだろうか。正直に言うと、平和学習は苦手だ。映像や写真で見る戦争は、全てが残酷で悲惨だ。この日本で起こったことと言われても、非現実的だと感じてしまう。そんな私が、戦争について考え直すきっかけになったのは、ある人物へのインタビュー記事だった。その男性は、戦争の中を生き抜いた父の言葉について語っていた。凄惨な戦場で兵士として身も心も痛みに耐えていきながら、終戦を迎えてもなお帰国への希望は絶たれ、生死の境をさまようこともあったそうだ。そんな中で彼はクレジットカードの小さな紙に単語を書き続けた。単語さえあれば自分を愛として表現できる。戦争がもたらす悲劇を次の世代に伝えなければならない。その強い意志が膨大なノート作品として現在に残されている。私が平和学習の中で最も印象に残っている残り思想、その絵本の作画を担当したのが彼であると知った時は本当に驚いた。まるで本人から戦争を忘れてはいけない、そう言われたような衝撃だった。怒りに満ちた表情で涙を流すお地蔵さんは、彼自身の気持ちとぴったり重なるように感じた。戦争という言葉の恐怖、それは戦争を知らない私にはとても漠然としている。実際戦争体験者は高齢化し、戦地の悲惨な状況を直接知る人は急速に少なくなっているという。戦争が記憶から歴史へと変わりつつある中、私たちは戦争とどのように向き合えばよいのだろうか。戦争は単なる昔話ではない。テレビで見たウクライナの様子は本当に今なのかと疑いたくなることであった。ではこの悲劇は何がきっかけで始まるのだろうか。戦争は国と国との大喧嘩と表現される。ある日私はスーパーで子供の泣き叫ぶ声に足を止めた。買い物カートの取り合いで兄弟喧嘩が勃発した。お兄ちゃんが無理やり主導権を奪い、弟はお兄ちゃんの腕を掴んで離さなかった。腹を立てたお兄ちゃんが弟を突き飛ばし、弟は泣き出してしまったのだ。私は小さな戦争を見た気分になった。自分の欲を優先し、相手の痛みを考えず、周囲の迷惑も気にしない。戦争も喧嘩もお互い何かを無理やり手に入れようとすることが争いの引き手になっている。腹が立ったで人を傷つける時代だ。喧嘩だから大したことはないとは言えないと思う。ただこの二つには大きく違うところがある。喧嘩をするのは当事者同士、戦争はほんの一部の人間が起こし、多くの命を無理やり戦場へと駆り立てる。国同士の争いは本来守られるべき多くの人々を不幸にしてしまう。時代の移り変わりとともに、こんな恐ろしいものが足音を潜ませて近づいてきているかもしれない。できれば目を背けていたいと思ってしまった。記事の男性は父の考えや残したものが今の私たちにとってヒントになるのではないかと考え、本を執筆した。戦争を起こさせないために暴力ではなく表現で戦うという父の生き方が男性の心にしっかりと焼き付いているのだと思った。自分が戦争で負った傷、原爆がもたらした脅威、被爆した人々の苦しみは簡単に背負えるものではなかっただろう。怖いものは書きたくはないのだが、怖いものを地上からなくすためには書かなければならない。残り思想の末尾に書かれた言葉からは、反戦と平和への思いを伝えるのだという強い意志と覚悟が感じられる。 私たちはもっと戦争を知らなければならない。戦争体験者が減ったとしても、日本のあちこちに反戦、平和への思いは残されている。それらに向き合うことで、自分の中に蓄積されていく恐怖心が、世界から戦争を遠ざけるために、最も必要ではないだろうか。後をよろしくお願いします。私は今、その言葉としっかり向き合う覚悟を決めた。